たくましく学び続ける小学生。コロナで変わった学校生活。二度目の緊急事態宣言が発出されるなど、社会全体に影響を及ぼし続けている新型コロナウイルス感染症。小学生も例年とは大きく違う学校生活を送っています。新しい生活様式を取り入れ、感染予防を行いながら過ごす日々はどのようなものでしょうか。制限の中でも前を向いて過ごす子どもたちの学校生活を紹介します。問い合わせ、学校教育課。新しい生活様式で過ごした骨粗鬆の1年間。昨年3月から約3ヶ月の休業を経て、徐々に再開した小学校生活。骨粗小学校を例に、コロナ禍の中でも前を向いて過ごした今年度の学校生活を振り返ります。2ページにわたり、左から右へ黄色い線が引かれています。黄色い線上、コロナで変わった学校生活などが時系列に表されています。左から順に読みます。2月27日、国が休業を要請。3月3日から24日、臨時休業。3月26日から春休み。4月6日、始業式、入学式。入学式。家族の参加は2人まで、マスクの着用やアルコール消毒を徹底することで4月に実施できました。写真があります。説明。体育館の中、一つの長椅子に4人ずつ新入生が座っています。子供たち、その後方に並ぶ家族、先生方、皆マスク姿です。説明終わり。4月7日、緊急事態宣言発出。4月8日から臨時休業。登校日あり。自宅学習。ホームページに課題を掲載。見られない家庭には先生が課題を届けたり、郵送したりしました。林間学校中止。5月25日、緊急事態宣言解除。6月1日、分散登校開始。6月10日、一斉登校開始。登校。休業明けはクラスを午前と午後に分けての分散登校でした。昇降口に一度に入れるのは5人まで。登校前に毎日家で体温を測り、記録をつけて先生に提出します。学校ではもちろんマスクを着用します。写真があります。説明。登校時、昇降口に入る順番待ちをする子供の様子です。マスクをし、間隔を空けて並んでいます。説明終わり。保護者などからの寄付。感染症対策として、マスクや除菌液、石鹸など多くの寄付がありました。除菌液や石鹸などの写真が添えられています。6月11日、給食再開。給食。給食は全員が前を向いて静かに食べます。今年度は葉山牛や三崎マグロを使った献立の日も。食材は新型コロナウイルス感染症で影響を受けた県内産業を支援する県の取り組みとして無償提供されました。写真が3枚あります。写真1。説明、全員前を向いて食べる 給食中の子どもたちの様子を背後から写した写真です。説明終わり。写真2、再開当初は個包装の簡易給食だった。説明、ベージュのお盆の上、透明の袋に入ったパンとパッケージされた二品が並んでいます。説明終わり。写真3、保護者がボランティアで配膳を手伝う。説明、教室で三角巾、マスク、エプロン姿の女性二人が子供たちと一緒に給食を配っています。説明終わり。プール授業中止。8月1日から16日、夏休み。夏休み、臨時休業により不足した授業時間を補うため、通常40日程度の夏休みは16日間に、暑い中でのマスク着用だったので、熱中症に気をつけて過ごしました。ひまわりの写真が添えられています。修学旅行、運動会、中止。学校へ移行週間、中止。10から11月、代替行事の開催。児童主体の代替行事、修学旅行や林間学校は中止し、児童が代替行事を企画・運営して開催。運動会は密を避けるために2日間に分けてミニ運動会として開催しました。写真が2枚あります。写真1、修学旅行の代替として校庭で行ったバーベキュー。最後は花火を楽しんだ。6年生。説明。日が落ち暗い中で、マスク姿の子供が2人、手持ち花火をしています。説明終わり。写真2、林間学校の代替として校庭で行った野外炊事。5年生。説明。グループごとに鍋を囲んで調理をしているようです。U 字型のコンクリートの上に網を乗せ、その上で鍋を火にかけています。一人の女の子はトングを持って、他の子たちはかがんで火の様子を覗き込んでいます。みなマスク姿です。説明終わり。授業、机と机の間を離し、距離をとっての授業。グループ活動も机を離して。換気のため窓を常に開けたり、サーキュレーターで空気の流れを作ったりします。休み時間は時間差にして、校庭が密になるのを避けています。写真があります。説明。授業中の様子です。机と机の間を離し、横は一つ置きに、前後も重ならないように子供たちが机についています。説明終わり。1月7日、緊急事態宣言発出。3月19日、卒業式。予定。今年だからできた思い出の行事。楽しみにしていた運動会、修学旅行、林間学校などの行事は中止になりましたが、それぞれの学校が工夫しながら代替行事を実施しました。単なる代替でなく、アイデアをたくさん詰め込んだ新しい試みの挑戦を3校の取り組みから紹介します。図志小、スポイベ、スポーツイベント。運動会と薄い黄色い字で書かれた上に、スポイベ、スポーツイベントと緑色の字が重ねられています。する、見る、 支えるをテーマに、昼休みと5時間目の授業時間を3日間使って実施した運動会の代替行事、スポイベ。実行委員が種目やルールなどを準備し、当日は高学年を中心としたサポートメンバーと一緒に運営を行いました。全児童へのアンケートで決めた競技は33種目。児童の希望をほぼすべて叶えることができました。一人二つまで好きな種目に参加できますが、サポートに力を入れるため、競技には参加しないという選択をした児童も、学年関係なく好きな種目に参加できたこともスポイベの大きな特徴で、異学年が交流する場面が多く見られました。競技やサポートに参加しない時間は、教室でライブ配信される映像を見ながら応援したり、一緒に踊ったり、保護者にも同じ映像をオンラインで配信し、好評でした。スポーツは参加することが好きな人もいれば、見たり支えたりすることが好きな人もいます。自分の好きな方法でスポーツを楽しむという新しい試みにチャレンジすることができた、今年ならではのイベントになりました。写真が4枚あります。写真1、人気だった水鉄砲。他にも鬼ごっこやダンスバトルなど、いつもの運動会では見られない種目も。説明。子供たちが赤白の帽子をかぶり、腰を落とし、目の前にあるペットボトルに向かって水鉄砲の水を発射している様子です。水鉄砲は大きなライフルのような形のものや、筒状のもの、小さなピストル型のものなど様々です。説明終わり。写真2、フェイスシールドを着用した応援団。説明。フェイスシールドをつけた2人の男の子が胸を反らし大声で応援している様子です。説明終わり。写真3。教室では校庭、体育館の様子を生放送。説明。赤白の帽子をかぶったまま子供たちがマスクをして席に着き応援をしています。説明終わり。写真4。撮影は PTA の保護者に協力してもらった。説明。体育館の中で保護者がタブレットを使って撮影しています。説明終わり。実行委員会メンバーの感想。いろいろな行事がなくなっているから、自分もみんなも楽しいと思えるような行事を作りたいと思い、実行委員になりました。準備も頑張り、本番も思い切り楽しんで思い出を残すことができました。サポートメンバーも積極的に行事を作り上げてくれて、みんなで楽しむことができた行事になったと思います。カメラに向かい、女の子二人がマスク姿で放送している様子の写真が添えられています。沼間賞、沼賞〇〇プロジェクト。修学旅行と薄い黄色い字で書かれた上に、沼賞〇〇プロジェクトと緑色の字が重ねられています。今年だからこそ、子供だけでできることをたくさんやろうと、日光への修学旅行が中止になった6年生に呼びかけ、クラスごとに始まった思い出作りのプロジェクト。水鉄砲大会やお楽しみ会など、児童が主体となり、様々なイベントが各クラスで企画されました。1年生と関わることが少なかったこの1年、 1年生とのお楽しみ会では、児童から、仲良くなるきっかけができて嬉しかった、との声も聞かれ、イベント後に下級生との関わりに積極的になった児童も、最高学年としての自覚につながりました。児童だけではできない企画には、学校も全力でサポート。夜の学校をみんなで楽しみたいという希望は、ナイトウォークラリーという形で実現しました。班ごとにミッションをクリアしながら懐中電灯を手に、暗い学校を回ります。いつもと違う学校の雰囲気に泣き出した児童もいましたが、怖かったけど楽しかった。小学校生活の思い出が一つ増えました。ひさぎ症 TOK2020 デイキャンプ。林間学校と黄色い薄い字で書かれた文字の上に TOK2020 デイキャンプと緑色の字が重ねられています。一泊二日で予定していた5年生の林間学校の代わりとして、TOK2020 楽しい思い出キャンプを実施しました。場所は池子の森自然公園とひさぎ共同グラウンド。先生が、内容は自由に決めていい。自分たちの手で行事を取り戻してほしい。と提案し、その後は児童が主体となって準備を進めました。当日はオンラインを活用した iPad 鬼ごっこ、逃走中など公園の広さを活かしたレクリエーションを楽しんだ児童。野外調理では自分たちで考えた方法で火起こしに挑戦するなど、児童のやってみたいを盛り込んだ一日となりました。先生が言ったことをやるのではなく、自分たちがやりたいことを実現するためにどうしたらいいかを考えることができるようになりました。といった感想も、自分たちで作り上げた TOK2020 に達成感を感じることができたのではないでしょうか。写真が5枚あります。写真1、クラスごとに桜プロジェクト、6-2 プロジェクト、続きプロジェクトと名付けた。写真はプロジェクトの中でも盛り上がった企画の水鉄砲大会、沼間賞。説明。校庭で並んだ子どもたちが、みな水鉄砲を空に向け水を吹き上げています。まるで噴水のようです。説明終わり。写真2、3。ひさぎ共同グラウンドでの野外調理とキャンプファイア。ひさぎ症。写真2、説明。大きな鍋を囲み、4人の女の子が、火の具合を見ているようです。みなマスクをしています。説明終わり。写真3、説明。グラウンドで燃え上がる炎を囲み、少し距離を置いて子供たちが並んでいます。みな片方の手を挙げています。説明終わり。写真4、池子の森自然公園でのレクリエーション、ひさぎ症。説明、濃い緑に囲まれた森の中の広場で、思い思いに過ごす子供たちの様子です。やはり皆マスク姿です。説明終わり。写真5、ナイトウォークラリー。沼間賞。説明。妖怪たちの書かれた大きな顔出しボードです。塗り壁、アマビエ、カッパ、 ろくろっ首、お化けちょうちんなど、それぞれの穴から子供たちが顔を出しています。説明終わり。
池子小のみんなが感じたこの一年。新型コロナウイルス感染症の影響で、できないことがありながらも、生き生きと学校生活を楽しんでいる小学生。池子小学校の児童や先生に、この一年に思ったことを聞きました。児童に聞きました。コロナ禍の学校生活で思ったこと。一番楽しいことは？みんなの笑顔が見えないので、マスクを外せる給食が一番楽しいです。これからも学校でもっと勉強をしたいです。草川和子さん、1年生。お休みで一番嫌だったことは？みんなと勉強ができなかったこと。一緒にやると解ける問題もあるからです。学校が始まって休み時間にみんなと遊べるから今は楽しいです。上田春人さん、2年生。学校が始まると聞いて思ったことは？友達や先生にやっと会えると思い、とても嬉しかったです。歌が好きなので音楽会ができず残念だったけど、コロナに気をつけながら力を合わせられる行事をしていきたいです。服部ひいろさん、3年生。制限がある中でも楽しかったことは？お楽しみ会です。小さなイベントだけど、自分たちが考えた遊びができて楽しかったからです。これからもマスクをつけながらみんなとどんどん遊びたいです。山口凛さん、4年生。休業だからできたことは？休業期間は自分でどんな勉強をするか考え、ドリルなどに取り組めました。勉強内容を決められていなかったので、自分で一から考えて勉強したことで、より自分の力になったと思いました。堀ゆなさん、5年生。できなくなったことで残念なことは？長縄です。5年生の時に5分間で700回という記録を出して、6年生になっても頑張ろうと話していたからです。休業期間中は、改めて生活のリズムを考え直すことができました。青木聡太さん、6年生。それぞれの子供たちの写真が添えられています。コロナ禍にあっても、子供たちは決して後ろ向きになることなく、今を大切にしていることがよく伝わってきました。今できることを見つけ出し、それをより良い方向に持っていこうとする、生きる力、Zest for Living が発揮できるよう、教職員一丸となって子供たちのサポートに全力を尽くしていこうと思いを新たにしました。吉川博美校長。笑顔の吉川校長先生の写真も添えられています。1年生と6年生の担任の先生に聞きました。写真があります。左から菱刈美里先生、6年生担任。二宮由香先生、佐藤博子先生、1年生担任。説明。学校の廊下を背景に3人の先生が立っています。右端の佐藤先生は他の2人よりも頭一つ分くらい背が高いです。説明終わり。この一年の学校生活でどのようなことを感じましたか？佐藤。1年生にとっては大きく環境が変わる時期の休業でした。とにかく不安を取り除いて、学校は楽しいところだと教えてあげたかったのに、会うこともできないもどかしい毎日でした。学校再開が急遽決まった時は正直困惑しました。子供たちに会えて嬉しい反面、学校での感染予防対策は初めてで、試行錯誤しながらも、なんとか子供たちを迎えました。 全員が元気に登校してくれたときはほっとしました。ひしかり、6年生は1年生の面倒を見ることで、自分たちが学校を引っ張っていくという自覚と責任感が育つはずでした。4月当初からそういった機会を作ってあげられないことが辛かったです。運動会代わりのスポーツフェスティバルでは6年生に運営を任せました。種目の準備や下級生の誘導など、テキパキと動く姿を見られて嬉しかったです。最近になって、ようやく掃除の仕方などを1年生に教えられるようになり、生き生きとしている姿を見ると、下級生との関わりが彼らの力になっていると感じます。二宮、1年生にとってもスポーツフェスティバルは初めての学年を超えたイベントで、緊張しつつもワクワクしているのが見ただけでわかり、胸がいっぱいになりました。たった2時間でしたが、自分たちでたくさん準備をして本番を迎える経験がどれだけ大事か、子供たちの満たされた表情を見て改めて感じました。子供たちへの思いを聞かせてください。佐藤、できなくてつまらないと言っていた子供たちが、やってみたら面白かったというようになりました。前向きな気持ちを持ち続けてほしいです。二宮、離れて過ごした期間がある分、今みんなと一緒にいられる喜びを強く感じていると思います。友達と過ごす楽しさや心地よさは学校生活ならでは、大切にしてほしいです。ひしかり、できなかったことの方が多いのですが、行事を自分たちで運営するなど、コロナ禍だからできたこともたくさんありました。新しいことに自分たちで挑戦したことを自信につなげてほしいです。メッセージ、コロナ禍の逗子の教育。逗子市教育長、大河内誠。二度目の緊急事態宣言が発出されました。各学校においては、今まで同様、子どもたちの学びを止めないための基本的な感染症対策を一層徹底しながら、教育活動を継続しております。1月末に、ギガスクール構想の一人一台のタブレット端末配置と高速無線 LAN の工事が終了しました。まだ試運転中ではありますが、すべての子どもたちの学びを保障するため、いかなる困難の渦中にあっても、できることはすべて行っていく所存です。本来、人と人との関わりや触れ合いの中でこそ育めるものが、新型コロナウイルス感染症の影響で制限ある教育活動を行わざるを得ない状況が続いています。このような厳しい状況であっても、子どもたちの気持ちにしっかりと寄り添い、心のディスタンスを広げない教育を目指していきたいと考えています。保護者の皆様、および地域の皆様におかれましては、今後ともご理解ご協力をお願いいたします。写真があります。説明。スーツ姿の大河内さんです。椅子に座り、手を組んで机の上に乗せています。説明終わり。